羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいいよ感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー。
おはようございます。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしています。進行役は私 FM 愛媛アナウンサーの関千里です。そしてメインでお話しいただいております松山フェニックスアドバイザーで千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです、はい、おはようございます。
おはようございます。千原です。
今回もですね、メインでお話しいただいております千原さんですとご紹介しましたが、ほぼほぼ我々言葉がないです。
いやもう私らもうほとんどね喋ることございませんでした。もうずっと聞いておりましたけどね、はい、話を、はい、改めて2週連続で熱いトークを、沢田勝彦さんと高木豊さんに、はい、登場していただいております、
はい。
まあ奇跡のバックホームはあれだけ沢田さんが語った、うん、これまで番組というか、ないんじゃないでしょうかね。あれだけ熱く語ったのは私はこれまでお伺いしたことないですね。
そうですね。だからテレビ番組ってね、やっぱりピンポイントピンポイントで放送していく中で、はいはい、そうそうそう、ラジオってこうじっくりお話しするメディアだった
りするので、そうなんです。このラジオの良さというかね、そこではいろんな心理をね、沢田さんが一生懸命喋られてましたけど、
はい、
まあ、豊さんがそれをね一生懸命本当真剣に聞かれてましたよね、
はい。CM の後早速お送りしていきます。
はい、お願いします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。それではゲストに高木豊さん、そして松山商業元監督沢田勝彦さんを迎えてのトーク2週目お聞きください。
これ生徒見ててこの選手は伸びるだろうなとか、なんか特徴みたいなのあります？この選手はあこういう性格だから伸びるだろうなとか、そういうなんか特徴的なのっていうのあります？
まあ、一番は高校野球そのものっていうのはやはりもう教育の一環、教育的に見ると、もう本当に真面目でとか、地道にコツコツ積み重ねることができるとかというようなものを理想としますけど、でもそれだけではやはり伸びないそういう選手こそ伸びない、そういう子こそもう勝負というか、ここ大一番でとか、もう普段の試合等なんかでも力が発揮できない、やはりもう生真面目な子というのはもういろいろと、まあ上がり症的なことに
プレッシャーに負けるんですよね、
言ったらそういう子が多いから。
真面目な人ほど、
もう結構チャランポランっていうか、もうそういう性格の子の方が何とも思わないわけですから、使いやすいっていうか結果が出しやすいっていうような部分っていうのがあるから、やっぱりもう自分思ってたのがやっぱりその伸びるっていうことっていうのはやはり入学した時にどっちかと言ってたらそういう性格的に、まあ一言で言ったらチャランポではないけど、もう結構精神的にまあやんちゃだとかそういった部分っていうもの、そういう子の方が好きだったですね。そういう子の方が伸び率高いなという。ただし当然ね欠点あるわけだから、それをいかに野球を通じて直してやろうとしていくかという
のも、まあ、でもそういう人たちの方が言いやすいですよね。
言いやすい。
真面目で言ってシュンとなったら立ち直ってこないですもんね。
だからもうこの子は怒り役っていうか、まあ、それを、はいはいはい、つけてるのはもうそれこそ本人聞いたらもう失礼なことですけど、でも逆に言ってた怒りやすいっていうことイコールいろんなものに強いっていうか、精神的に明るいとか自分コントロールできる、真面目な気持ちなの子っていうのは結局裏返してたらコントロールできにくいんですよね、もうちょっと指摘していってたらもうずっともうマイナス仕込んでるとそっちに落ち込んでしまうっていう、だから厄介なんですよね、
ちょっとリズムが狂うと ちょっと取り戻すのに時間がかかるとか ね、
う
ん、
そういう部分っていうものがあるから、はいはい、だから伸びる選手っていうのはどっちかと言ってたら入った時にそういう選手の方が伸び率高いなというふうに そういう目で見てたんです。まあ、ただ十人十色のそういった部分っていうのはやっぱりまずはあこの子はこういうことこうだなってまず自分の先入観でまず入るけどもうそこをだから監督ってその先入観を強めすぎたらまたこれダメだなと思って
、ね、
先入観でこの子をこう見てしまうっていうのが一番ダメなことってダメにしてしまうことだなだから見る目もやはりもう幅広いものでだからもう生真面目な子っていうものも、うん、この子もそれって大事なんだって立派なことなんだよというようなものを思い知らせながらただなという、う
んうん、監督ねラインナップを組んだ時に、うん、そんなまあ一言で言うとチャランポランなやつばっかり並べてもダメなわけじゃないですかやっぱりこうね生真面目なやつもやっぱり 1,2 番には2番には特に必要かもわからないです
よ 役割がね、
2番とか 8,9 番あたりとかね、うんうん
はいやっぱりだからそのチャランポランなやつは伸び率はあるかもわからないけどチームにとって大事なのは真面目さだったりとかね、
そう、うん、そういう
の
ある、ね、
ただ奇跡のバックホームの時に指名した矢野生かしたじゃないですか、あれはどっちなんですか真面目なんですかチャランポランなんですか、
もう入学から最後の最後までもう生真面目すぎ
て、あの時にじゃあ生真面目を使ったっていうポイントは何なんですか。いや僕は逆にその話を聞いてて、うん、チャランポランだからなんか思って投げるのかなって僕は思ったんですよ。
いやもう逆にあの子を先ほど話したっていうのはもうあの子をイメージしながら話したぐらい、
あの真面目だね、
だからもうよく話してるんですけど、その生真面目さっていうのはだいたい野球部運動部って言ったら授業中っていうのは疲れて居眠りするっていうようなタイプが多いんだけど、彼って言ったらもう机の前にいっていつもほっぺたつなってやったりもううちをつねったりとかって言ったら、さて起きよう起きようとするような選手
すごいね、
だからもう職員室帰っていったらもう教科の先生が監督今日もあいつやっとったわいって言って最初何言ってんかなって言ったら今日はほっぺたつなっとったわい中井ってこと聞くわけですよ。もうやっぱりもう監督として言ったらそれを聞いてやつはもう高校だなって、だから私もそういう部分から聞いて最後に使ったっていうものの、彼を最後の最後まで信じたっていうのはもう裏にとっていったらもうそういう生真面目さという、彼のそういう良さというものをずっと最後まで信じてたから、でもチーム事情で補欠スタートベンチスタートというものを知ることになったから、まあそれとはやっぱりあそこで使えたっていうのは、伏せになるのはもう日々のもうバックホームに対する
練習ですよね、
練習の数ですよね。
もうあそこは真面目を使ったということですね。
そうですね、
生真面目さを
これは、ね、
それにかけたというか、かけたというね、まあかけるというよりもそれまでに信頼関係っていうものができてたのかな、でしょうね、それっていうのがやっぱりもう練習、練習は嘘をつかないっていうのは何かって言ったらやっぱ実際繰り返し繰り返してこれでもかこれでもかって今振り返ってみたらもうな彼にでバックホーム何球投げさせたのかな、すごい数、
星川君からねその話は聞いてたんですよ僕、でチャラさんあれはもうずっと練習やってましたからと言ってましたよ。
そう、
はい、
でも練習やってたからっていうんじゃなくて、やっぱポイントがあるじゃないですか。
そうそうそう、
使うポイントが、まあ、
もちろんそうですよね、
だから矢野なのか、他にも外野手っていうのは機会がいたと思うんですけど、チャランポラのやつが
多分ああおったでしょうね大概
勝負に強そうなやつ、
そうそうそう、シュートそうなん
か
ね、
いやだからそこであの大事な場面でやっぱそういうとこは真面目がいきますか、積み重ねというか、
真面目であり彼と一対一でやった気持ちと気持ちの合致したものっていうものがやっぱり決断さすのかなというふうに思いますよね、今星川が名前出たけど、彼決勝点っていうのはセーフティースクイズでしょ、
そうそうそうそう、
セーフティースクイズで
星川のセーフティースクイズですからね、
もう彼もチーム内で一番もバントの下手なできない
星川がね、
もう2番バッターだったですから、もう甲子園の初戦でもスリーバント失敗するような2番バッターだったんですよ。ただ セーフティースクイズっていうのはもう朝から晩まで3日連続でそればっかりやりだしたっていう記憶がある
そうですね。
できないからやれるまでっていうあれで、うん、もう1日目も朝から夕方まで、うん、もう1日そればっかりやってろって言って、うん、で2日目になっていったら今日は練習させてくださいダメだまた1日って言ってそれで3日目もってダメだって言って気にしててやってたって、それをやらしてた部分があるからやっぱりもうあそこで大事な部分で、うん、堂々とサインも出せれたという、うん、だからその采配っていうのは大体ある程度誰でもここはバント、ここはエンドラン、ここはあのスチールヒットにしたらいいなとかっていうような、ここはスクイズだとかっていうような大体一般ファンの人も大体予測できるじゃないですか、うん、ただそれを決めるか決めないかっていうの差っていうものはやっぱり普段の練習だし、うん、普段の選手っていうものの、 あの信頼関係っていうものがあってこそ初めて決まるもんだというふうに思ってるから、まあ、
それは絶対そうですよね、
うん、
でもそう思ってて信頼しててもスクイズなんか大事なとかだったら心臓飛び出しそうになるでしょ
監督にとって一番出しにくいのはスクイズだって言いますからね。
そうですよね、
うん、もうこれぐらいもう完璧な、ね、カウントから、
うんうん、
走者からバッターとの組み合わせ、そしてまた状況カウントとか、そしてまたあの配球の向こう の、うん、あの流れ、はい、初球からの流れ的なものをもう 120% ここはというような部分とかね、うん、そこで出したとしても決まるまでっていうのは
そうね、心臓飛び出しそうになりますよね表情変えたらいかんしね、
そう
バレちゃいかんし、
うん、ですよね、
う
ん、
だから逆でね、監督に寄っていったらもうスクイズを出してると強く打ってて、キー中に入れてね、うん、バッティングの動作をねあの強くしていって言ったら、あこれおかしい、完璧にスクイズだ
な逆にね
いやスクイズの時だけ動きが悪いとかね
ちょっとゆっくりになってみたいね、
えらい慎重に出してるなみたいな
だからもうベンチでねそういったものも監督の動作表情、そしてまた一番はもうサインが出るか出ないかっていうのは私、うん、あの探り入れるのはランナーバッターのもう本当に動作、
うん
うんうん、よくバッターってスクイズの場面って言ったら打つぞ打つぞという動作が、うん、あの普段よりも強くなるんですよね。
顔つきが変わるやつ思いますからね。
だからそういう表情って見ていったらもう本当に手に取るように分かってくるっていう、
高校生なんかはね、
う
ん、特に
そうそう、それとランナーは、うん、あの何も出てないよ出てないよという動作が体全体に出てくるんですよ
サインが出た途端に、
そう出た途端にだからもう出てる出てないっていうのはもうとにかく、うん、あの表情を変えるな、
う
ん、一律にしろ、バッターもランナーも、
いやそれはそう
ですよね、一緒にしろという、うん、もう裏目裏目っていうものが出ることっていうのはいっぱいいますよ、うん、高校生特に、はい、
まあそうですよね、
うん
でもやっぱりあのバックホームの時のやつというのは強烈にやっぱり高木さんも残ってらっしゃるんですね、あの奇跡のバックホームの時というのはね。
いや先発でずっと使われてるんだったら浜田氏も、あそこで一か八かでライト変えたっていうのが、
そうですよねあれ、
でまたあそこに打球が飛ぶっていうのが、奇跡が奇跡、うん、
いやいや
奇跡としてつながっていってるというかね、
うん、
でまた延長になってそのバッター矢野から始まったっていうのが、
そうそう
の、これはまた奇跡だもん、
うん、そして飛んだ方向でヒットにしたのが同点ホームランを打った選手のところへ飛んで、
沢村君ですね、あれ
お前ら二人でやってんのか
って本当そうですよね
もうな運命というかね、
だから終わって今になってしても9、10、11、うん、この3イニングっていうものの敵味方関係なく、あの3イニングのあのドラマというものは大賛成的な言い方ですけど、
うんうんうん、
あの振り返ってみても面白い内容だなっていう
本当面白かったですよね、
ありますよね、
うんうん、あります、
まあ、これも本当にこれはもうおかげさまでもう27年経っても未だ語り継がれるような、うん、そういう試合になったということを考えていったら、あやはりもこのもう一番嬉し
い
ことですけどね、
夏の甲子園試合と試合の間に必ず出ますから、うん
ね、
でね、
あれがまだ決勝でね、うん、
決勝ですから ね、
これが1回戦とかだったら多分ここまで語り継がれるっていうことは、ね、
ないと思う、
ないかもわかんないけど、あれが決勝の舞台で奇跡が起きたというね、うん、
まあ未だに思うけどあのタイミングあの距離で アウトになるっていうのは考えられない距離ですよね。そう
ですね、本当ですよね、あれ、
うん、画面からボールが消えてましたね、一瞬。
監督どうですか、打った瞬間もあどんな感じだったんですか、ベンチ。
いや、もう終わった、
もうやられたと、うん、あでしょうね、
うん、バッター本田君、3番の本田君がもう見てて、もう打った瞬間にあ負けたという、うん、その負けたという諦めの負けたじゃないんですけど、うんうんうん、やっぱりもう自分監督としてもうやるべきことっていうものをもうやって、だからもうあ終わったなというそういう一瞬思ったんですけど、すごいね、あれはちょうどライトキャッチャー、うんうん、その延長戦にはちょうど三塁側ベンチだったから、ね、もう目の前なんですけど、うんうん、やはりもう一瞬は終わったと思ったけど、うん、もうこれよく人にもお話しするんですけど自分体験でよく劇画のようにあの時矢野が投げたボールっていうのも集中したんかどうか知らんけど、うんうん、もうボールだけが目に吸い込んでくるんですよね、うん、周りはもう白母のような感じで、劇画の世界じゃないですけど、そうこうしてたら自分の画面の中に星子君のランナーがスッと入ってきて、うん、一瞬ですけどサッと入ってきた、えひょっとしたらと思った瞬間にアウトだったんですよ。だからもう歌えた瞬間っていうのはそういう、まあこれも今不思議な体験っていうか、それは感じましたよね、未だに残ってるけど、うん、まあ100人寄ったら100人ともがもう終わった、まあ熊高にしてみたらやったーでしょうからね、
そんな感じだったんですね、
うん、では終わったと思いましたよ、
ですよね、
はい、だって30センチ一塁側に逸れてるだけで多分セーフだ
ったんですよね、はい、
ね、半径も本当に直径も 2,30 センチ、うん、もうそのどこでずれても、うん、まあ、こう優勝ですからね、
優勝ですからね、
あそこしかアウトにならなかった
ですよ、ね、本当
もう本当にだからタッチしたんじゃなくてランナーに当ててランナーに当ててアウトになった
ぶつかったみたいな感じですもんね、石丸君が、
だからもうそこにピタッと来るっていうこと自体もね、まあまあそれがあったから、まあ未だに奇跡っていう表現で語り遣わすようにしていただいてんだと思いますけどね、
まあ真面目な男でよかったです、
いや本当、うん、
だからあれ終わった時にこれから冒頭に言った高校野球は教育の一環という、うん、それを見た時に言ったらもう松山商業の野球部そのものにも、うん、あのプレーであり後輩たちに残していく、うん、もう本当にいい教科書としていっての、まあね、矢野は高校だったんだと、うん、もう本当に当時選手たちにも私ウサギとカメの話をよくしたりして、うん、力があるからと言っていて、もうウサギはもうって、うん、それでまた相手をバカにしていて休んで、最終的にはコツコツコツコツ一歩一歩進んでいった最後はもうカメが勝っただろうがと、世の中そうじゃなかったらダメなんだと、口八丁手八丁でもううまいことやっていて、抜け駆けのような人生を送っててっていうようなものっていうのは最後はもう涙流さなきゃダメなんだと、そういう世の中にならなきゃダメなんだなんかいうことを選手にもよくミーティングしてたという、自分はもう亀が好きだというような言い方もしてたんです。そういう意味では教育的なものとかしていったらもう矢野という存在が後輩にいい教科書としていて残してくれたなっていう、それは感じましたよね。
もう矢野が聞いたら涙するんだよ。
涙
ねえ、いやいや、
でもまあ高校野球 の選手としては本当にこう、まあ、ある意味こう完璧なこう流れというか、うん、選手だったということですよね、うん、その、うん、まあね、さっきね、豊さん、そう伸びる伸びないっていうところでね、うん、そのチャランポランダ選手のが伸びはあるけども、
野球から見たら、いろいろとその気持ちが、なんかストップをかけてしまうというところっていうのはあるんですけどね、うんうん、でも最終的には彼はもう自分の力で、うん、だからこれは面白いものですね、はい、どっちかって言ってたら、もう集団で動いてたら、後ろ歩くような子だったんですよ。あのバックホームで一躍全国区になっていったら、どこへ行くにも先頭切って歩き出した。
素晴らしい、
本当になったんですよ、
ね、それは素晴らしいですね。
もう一皮二皮向けて、うん、もう本当に先頭切って歩き出したって言ったら、うんうん、 もう一番もう悲しい思いしてるのがレフトセンターの選手ですよ。もうどこ行ってみても矢野くん矢野くんでしょ。あの一投で自分はでレフトもセンターも予選からフル出場してて、ね、あいつ一球投げただけでしょ。
そうですね。
若い野郎お前たちと心構えが違うんだ普段と。
高校野球ってすごいですね。そのね本当一球で。そう本当にこう人生も変わってしまうし、
いや本当矢野君の中の人生、まあねうん、あれで変わったみたいな
もん変えましたよね、まあ、これも自分の力で、まあ、自分の力で変えたんですけど、それとやっぱり甲子園という場所、この甲子園という場所も当然ながらですけど、実力はあってもう最初にいい力を持ってるけどダメにするところの危険度がある場所でもあり、そうでもないけど、ね、もう本当にすごい選手のようにさしてくれるところ、うん、どちらかですよね、うん、
だから、うん、今はいい例を話してるけど裏もありますからね。
裏も
怖いよ本当に。
裏もありますよね。
だからもう予選でね、うん、鳴り物入りでこの選手はプロ注目の選手って言って、はいはいはいうん、いざ戦ってみても、ただもう本当にもうその圧で、甲子園という舞台の圧でもう 30% ぐらいしか力出せずに散ってしまったという選手もいるし、それがもうトラウマのようになっていって、もういいもの持ちながらダメにしてしまうという選手いっぱいいたと思いますよね。
高木さんどちらだったんですか。
いや出てないです
か。あれ出てなかったです。
いやだから僕はもういまだに出てみたいですよ甲子園に、うん、
あ
いやそのぐらい憧れの地ですよ、
うん、私も3年間出れなかった。
そうか選手としてはってことですね、うん、
出てなかったから、うん、巡り巡って指導者で帰ってこいという話から流れで指導者になったんですけど、うん、その時にやっぱりもう高校3年間でまあ、指導者なんかって、まあ、特に伝統ある松島商業の厳しい勝手当たり前的なものを強いられる伝統校の、うんうんうんあの指導者なんかって言ったらもう本当に死んでもなりたくないっていうぐらいに思ってた部分があった。あでも巡り巡ってお声かけていただいてなったんですけど、うんうん、だからあの決め手になったっていうのはやはりあの選手でいけなかったから、
うん、
じゃあ指導者として行ってみたいなという、うん、気持ちを普通さしたっていうのが決め手になったのかなと。
でも実際出てやっぱ甲子園ってあ初めて出るわけでしょ自分が。よかったでしょやっぱ。
いや最初にダグアウトから、
ええ、
あの階段上がって、
はい、
一望するとき最初初出場したと
き、
あのコーチとして初めてが、はいはいはい、あのコーチとして、うん、当時の監督も初めて、
はい
うん、当時の監督も3年間行けなかったという、はいうん、部長も初めてコーチの私も初めて3人が全員が初めてで、はい、踏み入れた時に圧倒されてうわこれが第一歩って言ってうわこれが甲子園かよというもうこれはあの未だにあの感激は未だに残ってるというのはありますよね。まあ、それからあとはもう何回も行かせていただきましたけど、うんはいはい、コーチの時代、うん、監督時代っていうので、うん、でもその度にやっぱり新鮮なもんなんです
ね。まあそうですよね、う
ん、その何度行っても、うん、よく表現するんですけど人間どこどこの監督コーチに憧れて行きたい行きたいと思うでも行ってみたい言ってたら意外とあこんなもんだったかというのがそういう感じあるじゃないですか、うん、でも甲子園だけは何度行っても、うん、というのは裏返していったらその都度その都度その学年でそこまでたどり着く苦労があったから新鮮なもので、
そうですね、
毎年毎年何回もその年々で変わるんだろうなという、うん、新鮮なものがあるんだろうなって、うん、だから何回行ってももう5回も行ったんだからもういいや飽きたからいいやというような場所じゃないなとは思いますよね。やっぱりそういう憧れの地で本当にあの皆さんの協力あって本当に素晴らしい大会素晴らしい場所にしていただいてるっていうのはすごいとこだなと思いますよね。
うん、
うん、もう百何年も以上も人気を取れずに続いてるっていう裏にはやっぱり追っかけていく素晴らしいものっていうものは未だにあるところだなと思いますよね。
それはその通りだと思います。
うん、
やっぱ澤田さんは今顧問として、
ね、はい、そうですね、はい、
いらっしゃいますけども、はい、やっぱり今度はこう顧問としてもやっぱまたやっぱ行かないとっていうところ
が、そうですね、まあ、それはもう、当然、その思いでもってチームに何らかの形で貢献できたらなという、はい、思いでやってます、はい、やっぱりもう伝統校松山商業っていうのは、やはりもうまた復活してっていう部分っていうものは、は
い、うん、いやそうですね、うん、全国にファンいますからね、
ですよね、
ま
あ、うん、
だって我々の高校当時、はい、練習試合やってるのはどっから来たのみたいな感じだったんですけど、うん、松山商業がどっかに行くって言ったら、はい、もう胸張って、もうなんか三つ指ついて迎えられた
り招待試合みたいなのね、
本当に、いや、ね、すごかったと思います、うん、扱いはもう月とすっぽの違いだったと思います、
ね、うん、あのお聞きした2年生の時ですか、あの松山商業のグラウンドに、
多分2年か3年ですよね、うん、多分2年だったかな、
うん、高校時代に
松山商業に
満塁ホームラン打ったんですよ、ね、うん、おライトの多分ネット超えてたんですよ、いやもう絶対ここで打ってやるみたいな、なんかえらいテンション高かったですよ、やっぱファンだったし、
はいはいはいはい、
もうなんか夏じゃなかったと思うんですけど、セミがいるなみたいな、もう1年生がずるーってこう囲んでうわーわーわー、もうみんな声潰して声出してて、
当時はもうそういう感じ雰囲気、
そうですね、でそのかつての OB がバックネットラインにドーンとこう陣取ってて、
このね、あの
怖ーみたいな
スタンドがありましたからね、
あ、そうです、
バックネットラインにスタンドがあって、オールドファン、じゃあまた練習でも練習試合でも下手なことしてたらヤジが飛んでましたから
本当そうですよね
厳しい目で見られてましたからね、
あの私あの県外からこの愛媛にこう来たんですけども、ね、あの本当に愛媛では多分こうね、全国ネットのいわゆるこう例えばプロ野球の例えばジャイアンツの監督がいろんなとこからこういろんなこうね、批判とかもこう受けながらこうやるのと一緒で、愛媛ではなんか松山商業の監督ってものすごいこうメディアの注目もそうだし、いろんなところからの声が入ってくるからめちゃくちゃ大変やなというふうにやっぱり感じるんですけど、
だからさっきいろんなことからの引けることになったけど、まあ言ったらもう振り返ってったらもうなんか責任と覚悟、
うん、
責任と覚悟っていうものをもう腹くくって決めないとできないもんだなというふうには、うん、思いますし、やってみて、振り返ってみてもそうだったかなという思いますよね。
ただ達成した時のものっていうのはもうね、何も変えられないものがやった
達成した時だから、達成した時っていうのはもうよく聞かれるんですけど、はい、もう一番に刀に折れたホッとした時が一番、
もうもぬけの殻になるから
ねそう、どうだったですかって聞かれるけど、うん、もう自分の内面的なものはもうこれでなんつうかホッとしたという、それがもう正直な気持ちだったですね、うん、
いやでも、うん、そこまで批判とかね、うん、注目されてるっていうのはやっぱ長く伝統がつながってるっていうことですよね、
うん、そうですよね、
まあ、そこがやっぱすごいですよ、いや途中でもうね弱くなって、ああ抹消ももうなんか女子の方が多くなったし、もう廃れていったよみたいな、野球はダメだよって言われるんじゃなくて、始まった時から今までつながってるっていうのがすごいですよ、この伝統というのがね。
そうですね、
だからその伝統で、まあ今目標に掲げてるのに、大正昭和平成
令和、
うん、3年後出場、優勝、3年後で優勝してる、うん、これだけ日本全国数多い中で4年後に挑戦できるのは松山商業だけなんです
よ、はい、
そうですよね、
うん、この目標って言ってたらすごいロマンだなと思うし、すごい目標だなというふうに思いますよね、もう1個だけですからね
すごい、
うん、だからもう本当に、まあ、それが今出た伝統の凄さを物語っている部分だなというふうに思いますよね、それぐらい続いてるっていうことの、それが大事かなと思いますよね、だからそれの裏にはやはりもう監督をするもの 指導者携わる人間としていってのプレッシャーというのはもう選手もそうですけど、うん、目標とするものが大きければ大きいほど、ね、うん、代償になるものというのは大きいっていう、うん、そういうことですよね、うんうん、まあ、この話も選手もよく言ってましたけど、うん、もう本当に1万円ぐらいの時計が欲しいって言ってたらもうそれなりに1万円払えばいいんだと、うん、いやいやもう100万の時計が欲しいんです、高価なのが欲しいんですって言ったらそれ1万で買おうとするからおかしくなるんだとかっていう、うん、もう100万は100万の値打ちのあるところを追っかけるっていうのは代価は支払わなきゃダメなんだと、全国制覇に上げていったらそこに、うん、あの代価っていうもの、その代価って何かって言ったら練習量であり、はい、心構えであり自分に鞭打ってとかいうようなものの、うん、やはりもう目標にする大きければ大きいほど代価は支払わなかったら、うん、あのおかしいんだということは、うん、1回戦でいいやって言ってたらもうそれなりの代価は払えばいいわけですから、はい、うん、まあ、そういう話も日々よくしてましたけど、あの伝統校っていうのはもう脈々と続いてるのはそれを過去の先輩方が気づいてくれた証ですからね、うんうん、受け継がないといけないなという、そういった意味でもやはりもう令和で優勝というものを一つにスローガンで挙げて、うん、一歩一歩まずは出ることというものに松山商業もこれからつないでいきたいなと思ってます、
ね、
うん、はい、はい、また高木さんもね、はい、夏見てみたいですよね。
いや見てみたいですよ。
でも松山商業行ってしまうと今度奥様と喧嘩になってしまう。
それはもうめちゃくちゃ機嫌が悪くなるんです
そうなんですよ、それなんです
よ、隠しといてもらわないと情報をあの漏らさないようにっていうか伏せとかないとダメですよどこを探してもないなみたいなそのぐらいの状態で甲子園出て、ね、初めて分かるという
それは
高木さんいかがでしたか、はい、あの今回。
いや勉強になりますよやっぱり、
うん、あ、いえいえ、
はい、やっぱこう、うん、ね、全国制覇されてるっていうのは、うん、何かないと、
う
ん、絶対ブレないものがないとできないと思うんですよ、うん、
ブレないもの、
はい、うん、とかね、うん、まあ、それも感じましたし、うん、1試合も負けれない緊張感の中で伝統校が戦っていく、うん、その重圧って計り知れないものがあると思うんですよ、うん、だからこれがやっぱり宿ってて勝ってるっていうのが ね、
そうですよね、
やっぱすごいなと思いますし、うん、やっぱ伝統校素敵だなと思いますよ、う
ん、はい
はい、
やっぱフェニックスの選手って松山商業 OB がいっぱいいるじゃないですか。
いやもう一番多いですよ
で、はい、一番多いです、
多い、
今ねお世話になってる選手、振り返っても現役の時から、ね、真面目なっていうか、うんうん、まあ真面目っていうかね、見てたら野球が好きなんですよ。
そうそうそうだと思います、はい、
一番にはやっぱり続けて長くやってる選手見たらやっぱりもう本音はやっぱりもう結局はもう好き、
最後はそこですよね、うん、やっぱりね、
うん、まあ、かくいう自分も振り返ったらやっぱり野球が好きなのかなという、うん、
当然そうですよね、
そういう結局はもうそういうことですよね、う
んうん、やっぱ今のフェニックスの選手もやっぱりもうみんな気になって、やっぱりこう
気になります。
だから今年からね、まあ、うちが田淵君が、
監督
で教え子の、はい、で四国銀行の監督もね、
あ
亀岡君、沢さんの教え子が、
あ、
四国銀行の監督になったんですよ、これ松山大学です、
はい、じゃあこ都市対抗予選は松山商業 OB
監督として教え子同士で試合をして
ないあるんですよ。
なるほど、
うん、この間2人で挨拶行ってましたよ沢さんとこへ
、はい、いろんな意味でまたその見どころです、
ね、いや本当にね、まあ、そういう意味で本当、はい、沢さんも楽しみが増えたんじゃないかなと思いますね、
は
い、
というわけで、ね、新春特別企画ということ で、
そうですね、
高木豊さん、はい、そして松山将軍ね、元沢田監督もお迎えしました。
もうこれからこの番組沢さんにやっていただけてもいいんじゃないかと思って。
いやいやい
や本当にまたぜひ、はい、番組を聞いてください、はいはい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス第42回羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、松山商業元監督澤田勝彦さん、高木豊さんのトーク2回にわたってお送りしました。いかがだったでしょうか。
いやもう熱い、本当に2週にわたっての熱いトークね、
はい、
これはもう私も聞きながら、もうなんというかな、いろんなことを思い出しながら、本当に澤田さんのね、あの当時の心境、ね、頭に浮かびましたね、いろんなシーンが。
高木さんもね本当にこう真剣にねずっとあの耳を傾けたのが印象的でした。
いや僕と話してる時なんかあんなことないですからね。
いや、ね、楽しそうかワイワイ喋ってる感じですけど、
ね、そうそうそう、もうねあれだけ真剣にね本当勉強になりましたという一言ね、はいはい、あの後終わった後もねおっしゃってましたけどね、素晴らしい番組だったと思いますよ。
こういう対談ができるのも、まあ、この番組ならでは、まあね、千原さんのブッキング力
そんなことはないです、まあ、たまたまご縁がね、あの愛媛の野球 に対してご縁ができて、ね、いろんなことが、まあ、こういう形で、ね、広がっていけば今後もいいんじゃないかと思いますけどね、はい、
まあ、今後もねこの番組でのこういったスペシャル企画を楽しみにしてください。
そうですね、はい、よろしくします。
さて来週はですねフェニックスから田淵監督山口コーチをお迎えしてお送りします、
そうなんです、はい、もうこれね、まあ、一番のもう一のこの番組のメインである松山フェニックスのね今年の抱負といいますか目標、まあ、これは皆さん分かっておられると思いますが、うん、そこら辺をあの2人に語っていただきたいと思います。
はい、さてこの番組松山フェニックスのホームページ上で過去の放送回聞くことできますのでぜひ聞いてください。それでは皆さんまた来週です。
千原博史でした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関井千里でした。この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。